今朝恵みをいただく御言葉は創世記の39章20節から23節です。 Genesis chapter 39 from verse 20 to 23。 創世記の39章の20節から23節。 Genesis chapter 39 from verse 20 to 23。ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。アーメン。ではお祈りいたします。私たちを愛したもを我らの主イエス様、あなたを褒めたたえ賛美します。イエス様が十字架にかかり復活され、そして私たちのために命を差し出し命を与えてくださったからこそ、今我らはあなたの民として今ここにおります。一日の初めのこの時間を主を祈りと御言葉によってお捧げいたします。どうかあなたが今この時御言葉をお語りください。取り継ぐしもべの唇を清め、預かる一人の耳を清めてください。これからのすべてをただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。この創世記の、ね、39章のところね、ここはヨセフに関するストーリーですけれども、このヨセフは、なぜこんなにも、ね、愛されたか。神が共におられたからです。皆さんは、ね、信じることができるでしょうか。牢屋の中に今いる人が、ね、内閣総理大臣になる、ね、皆さん信じるでしょうか、ね。Can you believe that、the jail person becomes a prime minister、ね、牢屋の中にいる人が総理大臣になる、これは神様にあって、ね、可能です。Yes, it is possible in our Lord Jesus Christ. 私たちのイエス様にあって、たとえ今、牢屋の中につながれている人であったとしても、あるいは奴隷の身分にある人であったとしても、内閣総理大臣、ね、この当時のですね、エジプトの世界においては、このヨセフがトップだったんですね。何しろ、ね、その後の方にありますけども、ヨセフはパロの父、だというふうに呼ばれております、ね。ヨセフが後にお兄さんたちと、ね、お兄さんたちと会った時に、ね、言うことは、この私は、ね、パロの父と、ね、神様がしてくださったと、ね、言っております。神様は、ね、このヨセフに対して計画を持っておられました。それはイスラエルを、ね、救うということ。まずイスラエルを飢饉から救い、まずイスラエルといっても当時は70名の、ね、人々しかおりませんでした、ね。アブラハム、イサク、ヤコブから、ね、12人の子供たちが生まれて、そしてその12人が70人に、ね、増えた、その時ですね、イスラエルを、そしてこのヤコブの子供たちを救い、そしてそれのみならずこのヤコブの子たちを、ね、イスラエルという国家に、ね、このエジプトという国の中で、国に、ね、一民族に育て上げるためにこのヨセフを、用いるために主はヨセフをエジプトに送り、ヨセフは最初は奴隷でした、ね。ヨセフは最初は、ね、スレイブマン、ね、でしたけれども、そこから、ね、ジェイルドマン、牢屋につながれた。しかしその後、ね、ヨセフは、ね、プライムミニスター、内閣総理大臣ぐらいの、ね、最小という言葉が訳されているんですけども、ね、そのぐらいのレベルの人です。この ヨセフは、ね、どういう、ねことか、なんでこうなったか、これ、ね、よく見ますと、ね、ヨセフは、ね21節、ね主はヨセフと共におられた、ねそれから、ね、彼に恵みを施し、監獄の町人の心にかなうようにされた。主が共におられる、それインマヌエルですね。主が共にいる、インマヌエル。でそれから、まあ、ヘブライ語ではですね、まあ、ここは、まあ、インマヌエルという言葉は使われていないですけど、しかし主が共におられるということ、これがとても大事です、どこに行っても主が共におられる。どうしたら主が共におられるのか、皆さんは、イエス様信じてますか。アメン。イエス様を信じている人、イエス様はインマヌエルと言います。ですから、この、イエス様が行くところ行くところに皆様をついていくならば、イエス様を信じているなら、主が共におられる。イザヤ書においては、この方はインマヌエルと呼ばれる。主が共におられる。ですから、イエス様と一緒に歩む人に対して、主が共におられる。たとえ牢屋の中にいたとしても、たとえ奴隷であったとしてもです。そういう人に対して主は、監獄の長の心にかなうようにしてくださいます。これ、かなう、心にかなう。これ、ヘブライ語では、ハナンと言います。ハナン。主の恵み、という意味もあります。監獄の長の、ハナンを受けた。これは主がそうしてくださったからです。まさに主の恵み。それが、ヨセフにあったから、だからこの監獄の長に、を通して主は花を、恵みを与えてくださいました。で、それでヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。で、23節では、監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても、それを成功させてくださったからである。全部、この監獄の長、もう普通牢屋で監視している人は、そんな囚人に対して何も任せないはずですけども、しかし、彼は任せました、この囚人として捕らえられているヨセフに、この監獄の長は、ヨセフの手に委ねた、22節にあります。委ねる、これヘブライ語でナタンと言います。ナタン、要するにあげる、という意味です。これ同じことが、この39章の初めの方にも書いてあるんですね。39章の一節のところは、ヨセフがエジプトに捕らえられて、それで、奴隷として、買い取られた場面ですけれども、from verse 1 to 5、一節から五節のところですね。Genesis chapter 39 from verse 1 to 5、でここでこの2節のところ、主がヨセフと共におられた、ここも全く同じですね。主が一緒にいる、インマヌエル、で彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。で3節では、彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることを全てを成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人にことのほか愛された、この愛され、これハナン、ヘブライ語ハナンと言います。ことのほか愛されて、主人は彼の側近の者とし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた、この委ねる、これナタン、ですから全く同じです。主が共におられた、主が共におられたならば、ことのほか愛される、ハナン、恵みが与えられる、そしてするならば与えられる、ナタン。この普通、家の主人は奴隷に一人に家の全財産を預けたりはしませんけれども、この、エジプトという国、もう神を、誠の神を知らない、誠の神を恐れ敬わない、そのような家の中でもその主人に認められるんです。このクリシャン、キリスト者というのは、この主を知らないようなところの中、環境の中においても主を知っている人、主と共に歩む人、そして自らの身を清める人に対して主は大いに器として用いてくださいます。この間の手術でも主の 用いられる器となるためには、ね、どうすればいいか。その身を清く保つこと、ね、それから口笛から、ね、御言葉を発するということ。ヨセフはまさに、ね、そういう人でしたね。この39章の、この7節から10節のところには、ね、女が、ね、一人のこの、ね、主人の家の妻がヨセフに言い寄って、ね、まあ、私と寝ておくれって、ね、7節言ってますね。From verse 7 to 10、ここにはね、この女が、ね、ヨセフに言い寄ってくるけれども、ヨセフは、ね、それを、ね、言います。この8節から8節と9節と言いますと、しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください、私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず全財産を私の手に委ねられました。ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうか。神に対して罪を犯したくないから、だから、ヨセフは、彼女とのその言い寄りに対して一切、ね、答えませんでした。けれども結局それがですね、まあ、あだとなったと言いますか、まあ、本当はそれが後には大きな益になるんですけども、ね、けれども一時的にはあだとなりました。この妻に憎まれて濡れ衣を着せられて、ね、牢屋にぶち込まれることになった、ね、けれどもその牢屋の中でも、ね、ヨセフは主からの恵みをいただいて、ね、ハナンとナタンをいただきました。全部を委ねられました。このような人は主に用いられるんです。例えばダニエル、そうでしたね。ダニエル、ダニエルも言ってみれば、ね、もうバビロンに捕らえられて、ね、もう一時期縛られて、本当は行きたくないバビロンに、ね、エルサレムから、ね、この ダニエルと、ね、またその友達、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤ、ね、まあ、シャデラク、メシャク、アベデネゴとも言いますけども、彼らバビロンに連れて行かれて、で牢屋にね、あたかもぶち込まれるかのような。でも彼らはですね、神様の恵みを受けて、特別教育を受けるんですね。このダニエルも全く同じです。ダニエル、チャプター1、from、ダニエルチャプター1、verse 17、17節。神様は与えたナタンが、ね、ここにもあります。ダニエルの一章の17節。ダニエルチャプター1、バース17。神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。ダニエルはすべての幻と夢を解くことができた。アーメン。与えた、ここナタンです。神様はこのダニエルとまたその4人のね、その3人の友人たちに対して、すべてのね、知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えてくださいました。さらにダニエルはすべての幻と夢を解くことができた。で、さらに、この20節を見ますと、And Daniel chapter 1, verse 20 and 21、20節と21節では、王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあらゆる面で、彼らは国中のどんな地方紙、呪文紙よりも10倍も勝っているということが分かった。ダニエルはクロス王の元年までそこにいた。アーメン。ね、10倍も勝っていた。これ、ヘブラ語では、ヤードエシェル。ヤードエシェル。これ、要するに、主の御手が10個置かれていた。ね、ヤードは、ね、手、エシェル、ね、これ10、主の御手が10倍ダニエルの上に置かれていた、ね、なぜこれダニエルも、ね、ヨセフも同じく自らを清く保ったからです、ね、自分自身を清く保っています。この一章の8節、ダニエルチャプター1 verse 8、一章の8節では、 ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った。ですから、このバビロンという汚れた、ね、価値観、汚れた国の中において自分自身の身を、ね、神様によって清く保とうとした。ヨセフも同じですね。ヨセフは、どうして神様のに対してそんな罪を犯すことができましょうか。神様に対して清い、ね、器をヨセフも、ね、またこのダニエルも、ね、保ちました。ジョセフ&ダニエル makes clean himself。 だから神様は、ね、与えた。So God gives、ね、だから神様に与えられたんですね。ダニエルは知恵を、またヨセフは、このエジプトの、ね、主人の手にあるもの全部、その家にあるもの全部、その牢屋にいる人たち全部を、ね、お委ねしました。私たちもどこに行ったとしても、ね、例えば牢屋の中に行ったとしても、牢屋の囚人全部が、ね、委ねられるということが、ね、主にあって可能なんですね。今の時代はちょっとね、厳しいって思うでしょうか。いや、今の時代よりもローマの時代の方がもっと厳しかった、ね、けれども主はパウロにその囚人を全部委ねるということを、ね、しましたね。主にあっては不可能なことは何一つありません。イエス様を信じる人はこの特権に、ね、預かっています。で、もう一つ、これ昨日も開かれた箇所ですけど、第一ペテロの4章、5章ですね、第一ペテロの5章の6節から11節、First Peter chapter 5 from verse 9 from verse 6 to 11、第一ペテロの5章の6節から11節のところ。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食いつくすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がいよいよ限りなくありますように。アーメン。カエさんのその力強い御手の下にへり下りなさいって書いてあります。確かに世の中においては苦しみを受けることがあります、ね、このダニエルのように、また、ね、ヨセフのように、なんでこういう苦しみが起こるのかな、なんで捕らえられなければならないのか、なんで行きたくないところに強制的に連れて行かれなければならないのか、ね、なんで、ね、牢屋につながれる、なんで奴隷にされる、ね、しかししばらくのその苦しみの後で、ね、完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださると、ね、十節に書いてありますね。これは、ね、キリストにあってです、ね、あらゆる恵みにした神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださる、ね、ですから皆さんをキリストにあって立て上げるために、皆さんあえてこのような苦しみの中に皆さんを通すことがあるかもしれません。けれどもそれは皆さんをより固く立たせるためです。ヨセフは内閣総理大臣になりました。ダニエルはダニエルもまた、4つの王の帝国 帝国の王、ね、バビロン、メド、ペルシア、ね、この、ね、3つの帝国にまたがって4人の王に仕えたんですけど、しかし、ね、ずっと栄えました、ね、まあ、王の1個下の地位ではありますけれども、事実上時代を支配したのはダニエルです、ね、王は、ね、4人廃れました。しかしダニエルはずっとその4人の王の間にこの国を治めていたんです。ヨセフも一緒。皆さんはどうでしょうか、ね、皆さんも今この時代、自らの身を清く保つならば、そして本当に主に仕えるということによって忠実であるなら、主は皆さんを固く立たせてくださいます。もう一度この第1ペテロの5章の6節からね、ファースピーター、チャプター5 from verse 6 to 11のところね、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。アーメン。神様の力強い御手の下にへり下るならば、神様がちょうど良い時に高くしてくださる。ヨセフは奴隷から、いや牢獄の囚人から内閣総理大臣に挙げられました。ダニエルもそうでした。主の力強い御手の下、御手が置かれたならば、その下でへり下り続けていればいいんです。ジタバタして、その嫌だ、私は奴隷なんていうものじゃない、私は牢獄の中じゃないって、ジタバタして、神様抜きで何かしようとするならば、いつまでもその主の御手が置かれたまんま、いつまでも苦しみが続いたまんまになってしまいます。主は主の力強い御手の下でへり下るということを待ち望んでおられます。もしそれを、しない、相変わらず、いやこの、状況、このシチュエーション私の気分にそぐないから、逃げよう、いやそんなことしたら苦しみが長続きするだけです。しっかりと主の力強い御手の下でへり下っているなら、神様はちょうど良い時に高く上げてくださいます。その、期間、確かに重い患いが起こりますけれども、7節では、あなた方の重い患いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるから。アーメン。神様が心配してくださいます。だから、8節では、身を慎み、ありますね、身を慎みなさい。ダニエルは身を慎んでました。ヨセフも身を慎みました。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。悪魔がですね、機会を捉えようとして、皆さんのことを嗅ぎ回っている、時があります。皆さんは居眠りしてはなりません、霊的に眠っていたりしてはなりません。しっかりと目を覚まして、そして身を慎んでいるならば、むしろ悪魔サタンに食われるものではなく、悪魔サタンを踏みつけるものになります、そして9節で、固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい、ですからまず順番があるんですね。悪魔サタンと戦いを交える前に、まずは身を慎むべきです、ヤコブ書では神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、この順番が肝心です。この順番間違えると大変です、悪魔に戦いを仕掛けてから神に従うなんてことは、それは、できません。まず神に従うこと、まず身を慎む、目を覚ます、そして悪魔サタンに立ち向かう、するならば、悪魔サタンは逃げ去っていきます、イエス様も御言葉に固く立ったゆえに、悪魔サタンに立ち向かいました。イエス様は私たちに、道を示してくださいました。まず御言葉に固く立つこと、固く信仰に立つこと、するならば、悪魔サタンは逃げ去っていく。でそれで、さらに10節、あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。アメン。今この時代の中において、ダニエルほど、あるいは、ヨセフほどの 苦しみが起きることは、まあ、あまりないかもしれませんね。皆さんが、ね、なんか、強制的に縛られて、連行されて、ね、あらぬ罪を着せられて、牢屋の中に入れたり、ね、そういったことは、ここにいる皆さんにはないかもしれません。ね、けど、主にある兄弟、姉妹には、ね、今この時代、確かにそういうことは行われています。けれども、彼らが固く信仰に立っているならば、このダニエルやヨセフのように、用いられることが、ね、確かにあります。今この時代、この日本においても、皆さんも固く信仰に立って、自ら慎んで、身を清めて、そしてこの唇からは、まっすぐに神の言葉を語るならば、ね、ヨセフはそうでした。ヨセフの口癖は、神様はこれこれ、ね、神様はそのような、罪を、ね、どうして、ね、お許しになりましょうか。ヨセフの口癖も神様でした。ダニエルの口癖も神様でした。ね、唇から御言葉をまっすぐ語るならば、主は、ね、清い器として、ね、その人を、ね、整えてくださいます。この、第二手元のところ、ね、この間、器の、ね、ことを、ね、書いてありましたね。第二手元の2章の、20節と、ね、21節。2 Timothy、from chapter 2, verse 20 and 21. 2 Timothy chapter 2, verse 20 and 21. 第二手元2章の20節と21節。大きな家には金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。また、あるものはたっといことに、あるものは卑しいことに用います。ですから、誰でも自分自身を清めて、これらのことを離れるなら、その人は、たっといことに使われる器となります。すなわち、清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。さらに22節では、ね、若い時の情欲を避けなさいって書いてありますね。ヨセフは情欲を避けました。ダニエルも、その異国の地において、それまで見たことも、食べたこともないごちそう、ね、それが、ね、主の目にかなってないと見るや、それを避けました。私たちも、この地上、現代、ね、特有の、汚れたごちそう、また、ね、良くない情欲のもの、それらが、ね、まあ、インターネットやスマホを通して入り込んできますけれども、それらを避けて、そして、本当に主にあって、自らを清く保っているならば、主はこの時代に用いてくださいます。どうかこの時代に用いられる清められた器、主にあって本当に清い御霊で満たされて、この世のどんな知者にも10倍勝る、ね、そのような皆さんになっていきますように、イエス様のお名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ、愛する様、あなたの皆を褒めたたえ賛美します。私たちもこの時代、ダニエルのように、またヨセフのように、本当にあなたに、目を留められ、愛され、そして本当にこの時代を作り変えるものとして、この悪い時代の中において光り輝く私たちであり、また主を今まさに手切りをしている子供たちでありますように、どうかあなたが今この時、御言葉によって私たち自身を清めさせてくださすように、手切りにこの奥義を、この極意をますます豊かに知り、そして自らが今この時代豊かに用いられる器となっていく私たちとならせてください。あなたが今日も私たちに必要な御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。この今朝、私たち一人一人に、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださる、この素晴らしい人物を通して、イエス様の信仰に立った、このヨセフ、またダニエルを通して、私たちに教えてくださったことを心から感謝いたします。監獄にいたヨセフが、後に内閣総理大臣へと、主イエス様がそのように高く上げてくださり、そしてダニエルがその王に仕えていた、そのところに銃の神の御手があることによって、4人の王に仕え、そしてダニエルが拝んでいる神を拝むようにと、国の法令が出るほどに、ダニエルのその神である主が豊かに称えられた、そのような 働きとして私たち一人一人の歩みが清く保たれ、また主によって用いられる、そのような歩みとなっていくことができますように、今助け導いてくださることを心から感謝いたします。イエス様が言われたその順番をしっかりと守り行うことができますように、神に従うということ、そして悪魔に立ち向かい、悪魔が逃げ去る、そして私たちはまず主の御前において、その御手の下においてへり下る、その姿勢を保つことができますように、今導いてくださることを心からよろしくお願いいたします。どのようなことがあったとしても、たとえその自分にとっては不本意と思われるようなそのことであっても、イエス様の計画のうちにあるということ、そしてその主の力強い御手の下に私たちはジタバタすることなくへり下り、そしてそうするならば神がちょうど良い時に私たちを高く上げてくださる、そのことを信じ切って歩み続けるものでありますように、今導いてくださることを心から感謝いたします。一切のことをイエス様へとお委ねし、そしてイエス様ご自身が心配してくださる、私たちの道のすべてに目を配ってくださるイエス様にすべてをお委ねし、私たちはどんなところにあってもその心は平安で満たされ、そしてイエス様に従っていく、その姿勢を持って主の皆をあがめていくことができますように、イエス様助け導いてください。この時代の中にあって目を覚ましなさいと、身を慎みなさいと主が語ってくださいました。私たちが本当にこの時代の中にあって目を覚まし、そして取りなし祈るもの、また敵である悪魔が本当に獲物を探して探し求めて歩き回っているその時代の中にあって、踏みつけるその一つ一つをイエスキリストの皆によって踏みつける、その管理するラダーするその働きへと豊かに進みゆくことができますように、イエス様助け導いてください。信仰のスクラムから決して離れることがありませんように、イエス様の素晴らしい計画を私たちは心に抱きながら、希望を持ちながら、この時代の中にあってイエス様に従う者に与えられる、しばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださる、そのイエス様の約束を我が物とし、イエス様にあって強く、また清くイエス様に用いられる有用な器となっていくことができますように、イエス様が助けてくださることを心から感謝いたします。今朝も私たち一人一人がイエス様にあってあるべき姿、そして用いられるその秘訣を豊かに語ってくださいました。この恵みを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝もお祈りへと、その働きへと私たちは進みゆきたいと思います。